イエス様はここにいる私たちが良い行い、また特に今日は施しをすることを望まれています。なぜならば施しをすることを通して私たちが神様からいただいている恵みを再確認できるからであります。私たちが隣人に、また家族に、隣人に、また近しい人に施しができるのは神様との交わり、関係があるからであります。神様の交わりや関係、神様の交わり、神様の交わりがない、その関係がないところでは、ないところの施しは、それはイエス様が私たちに望まれている施しではありません。神様との関係の中で神様から恵みをいただきながら施しをすることをイエス様は今日私たちに望まれています。その行い、その行為を父なる神様は正しい行い、良い行いとして受け取ってくださるのであります。本日のマタイによる福音書6章の1節から4節でも、施しということが書かれています。この今日のところで言われている施しをするというのは、施しというのは貧しい人、困っている人に、特に物を与えて助ける行為のこと、これが施しということであります。その施しを今日イエス様は見られるために人の前で行わないように注意しなさいということを言っておられます。でこの注意、見られるために、パフォーマンスをするために施しをする、それはおかしいな、そういうふうに思いますので、素直にこのイエス様の忠告を聞くことができると思います。確かに、施しをしてやっているぞという感じで、そういうふうにしている人がいたら、なんだか善意をこう自慢されているようで、施しされた方も嫌だろうし、見ている人の嫌な気分にもなりますから、そんなことはしない方がいいよなと素直に思うと思います。だから目立たないように、良い行いというのはした方がいい、施しはした方がいい、そのことをイエス様は言っているんだと、私たちは今日の箇所をそのように理解する、しがちであると思います。しかし今日イエス様がおっしゃりたいことは、そのところとは少しずれているところにあると思います。見られるために人の前で施しをしているということは、それは周りの人が嫌な思いになるからそういうことをやめなさいとイエス様が言っているわけではないのであります。もう善意をこう押し売りしているようなのは、もう見てる方も嫌だからそういうのをやめなさいというふうにイエス様が言ったわけじゃない。人に見てもらおうとしていること、ここがポイントです。ここは本当に見つめなければいけないことを、本当は見つめなきゃいけないことを見ていない状態にあることの表れが、この人に見てもらおうとしていることにある。それをやめなさいとイエス様は言われている。良い行いをしようといろんなことをしているという時は、その人は何を見ているか、心がどこに向いているのかというと、それは人に見てもらおうという、そこに向いている、つまり人に心が向いているという、本当は何を見なければいけないのか、それは父なる神様を見ながら、父なる神様を見つめることによってこそ本当は施しできるんですけれども、そこに行ってない、人からどう見られているか、そこばかりが気になってしまう、そこが今日のポイントなんですけれども、それは後でもう一度詳しく聞いていきたいと思います。でまず、6章の2節を見てみますと、イエス様はそのような、いわゆる良い行い、善行をですね、見せびらかしている人の例えとして、偽善者という言葉を使って偽善者のことを語り始めます。でそしてそのような偽善者ではあってはならないというふうに言われます。で実はですね、偽善者というこの、偽善者という字にはですね、俳優という意味があります。つまり俳優というのはですね、 観客がどう見ているか、見てくれるか、自分の演技がどう見られているのかというのが大事なのであります。俳優というのはある意味自分が他からどのように見られているかは常に気にする、そのようなものなのです。他人の他の人の目を気にする、評価されること、それがまあ重要。私たちの今の言葉で言うと、まあ、いいねをもらうため、他の人からいいねっていうふうに言われるために、そういうことのために生きているというのが、まあ、偽善者の一つのまあ本質なのであります。で、さらに、まあ、俳優ということからもう一つのことも言えます。で、当時、まあ、ここ、イエス様が生きていた時代のギリシャの俳優というのは、の多くは、仮面をかぶって、芝居をしていたそうです。つまり偽善者というのは、まあ、俳優、まあ、偽善者というのは仮面をかぶっていることというふうに言い換えることができます。で、仮面というのは仮面の下にある顔を見せないということです。つまり本当の顔、まあ、本当の心、まあ、本性を隠すということになるのであります。イエス様が語る偽善者というのは善行、まあ、良い行いをしている自分を認めてもらいたいと思って、まあ、人が多い街角や街道に行き、さらにラッパまで吹いて注目を浴びようとする。そしてさらにその人は本性を仮面で隠しながら施しの対価として見てもらうこと、つまり認めてもらうことを求めているのであります。本性、何を隠しているのかというと、まあ、本当は認められたいというふうに思っている思いは隠して、いや私はただいいことをしているんだという、そういう本当の思いを隠して、でしかしでも目立とうとする、見てもらおうとする、良い人であると見られること、認められること、評価されること、まあ、承認されることですね。それがまあ彼の求めていること、善行をしてその対価として認められたい、良い人であると思われたい、そういうことがまあ心の奥底にあるのであります。でも私たちそのようなことを聞くと、あ、この偽善者というのは嫌だな、まあ、そういう人はなりたくないな、偽善者は嫌なやつだなというふうに思うと思います。で、私たちは逆にそのようではなくて、もうこんな見せびらかすのではなくて、もっと控えめに目立たないところでさりげなく良い行いを したいと思うし、まあ、そういうふうに良い行いをして親切をしている人の姿を見ると、目立たなくさりげなく親切している人の姿を見ると、私たちは、ああこの人こそ本当に立派な人だなというふうに思うと思います。そして、あ、自分もこの人のようになりたいなというふうに思います。私たちは目立たないところで、まあ、控えめに良い行いを、まあ、する方が良いというふうに思っていますけれども、その自分の、まあ、良い行い、それが人に全然見られなかったり気づかれなかったりすると、私たちはどう思うでありましょうか。いいことしてるけれども誰も見てもらえない、誰も何も言われない。例えば誰も見ていないところである人に親切をしたとします。自分はそのことを誇らないし見せびらかさない、そういうような偽善者がやったようにやりましたなんてことは言わない。しかしその親切を行ったその相手が全然感謝もしなかったら、自分から受けた親切を人に言うことはなくても、何かしてあげたのに、そういうことしたのに知らん顔してたりすると、私たちはちょっと残念な気持ちにならないでしょうか。時にさらには親切して相手が何にも感謝しなかったら、あいつは恩知らずだと腹を立てたりすることもないでしょうか。私たちは自分の良い行いを見せびらかしたりはしません。しかし本当は感謝されることや、人々に知られて、あの人は陰であんな良いことをしていたのかと、そう思われることを願っている、そういうような思いがあるのではないでしょうか。そういう私たちの思いというのは、見てもらおうとして人前で、まあ、良い行いをする人や、人から褒められようと街道や街角で施しをして自分の前でラッパを吹き鳴らす人とは実はあまり変わらないのであります。報いを求めている、した相手からはありがとうと言われたい、それはやっぱり人のことが気になってて、神様から何を報いをいただけるかじゃなく、相手から何かもらいたい、人から何かお返しをもらいたい、 そういうふうに思っているところでは何ら偽善者と変わらないのであります。イエス様が言っておられるのは、見せびらかして良い行いするよりも目立たないところで控えめにする方がこの世的にいいぞということを言っているのではないのであります。どっちも違う。そういうことを言うためにです、ね、イエス様は3節で右の手のしていることを左の手に知らせるなというふうに、まあ、とても、まあ、何だろうと思うような言い方をしています。右の手のしていることを左の手に知らせるなと言いました。右手でもしいいことをした、人を助けたということをして、まあ、左の手に知らせるなということはどういうことだろうかと思いますけれども、つまり右の手でした、まあ、人助け、それをつまり体のどの他の部分にも知られずにいなさいということです。本来は普通ありえないことです。右手がしたことだとしたら頭がよくそれを分かってるし、心も分かってるけれども、右手がしたことを右手だけが知っている状態で他のこと、他の部分には知らせるな。それは究極に何が言いたいのかというと、自分でした良い行いすらも自分にも知らせるなということが言いたいのであります。イエス様はこのように言って、まあ、何をおっしゃりたいのか。自分でした良い行いを自分が知らないってどういうことだろうか、意味がわからないと思うか。これは何が言いたいのか。それはつまり自分が自分で施しをしたことに納得するということにも注意をしなさいということです。イエス様は他の人からの誉れはいらないけれども、自己完結して自分で満足してやればいいやという、そのような思いで施しをすることも、良い行いすることも違うというふうに言われているのであります。それはつまり人に誰もありがとう言われてないけれども、自分でいいことしたんだ、自分を褒めよう、そういう自分から報いをまあ受けてしまっているというふうに、まあ、言うことです。だから右の手のしたこと、左のことにも知らせるな、自分にも知らせるなということです。イエス様はそのことを4節で、まあ、その理由としてですね、それはあなたのする施しが隠れているためである、すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるだろう。良いことをしたことも自分すら気づかないで、しかし神様だけが気づいておられるように良い行いをしなさい。自分で自分を褒めて、自分で良い行いしている自分はすごくいいんだとすぐに思って、そこで完結してしまわないように、そうじゃなく自分でも褒めないけれども、ただ父なる神様がそれに対して報いをしてくださること、そこを見つめなさい、そのことを思いなさい、そういうふうにイエス様は今日のところで私たちに言われているので、ですがつまり何が言いたいのか、イエス様は私たちに天の父なる神様、天の父からの報いのことを見つめさせようとしておられるのであります。私たちは人からの誉れ、そしてまた自己評価であっても、自分からすべて、自分、今人がからの報いをこう求めてしまうけれども、神様からの報い、評価、いただける恵み、それを見なさい、それを求めなさい、そこに今日の、まあ、話の中心があるのであります。しかし、まあ、そういうことを聞くとですね、私たちは信仰において、信仰者として良い行いして報いを求めていいのだろうかという疑問が出てきます。報いを求めるような施しって良くないんじゃないだろうか、愛すること、施すことに報いなんて求めたら、それは無償の愛じゃなくなるし、無償の施しじゃなくなってしまうんじゃないかと、そう思う方も いるかもしれません。しかしイエス様はここで堂々と報いを求めなさい、まあ、報いについて語られているのであります。でしかし注目すべきは、その報いが誰から与えられるかということなのであります。イエス様は天の父から与えられる報いをこそ求めなさいと今日言われているのであります。で2節に戻ると、まあ、街道や、まあ、街角、そういうところで施しをするあの偽善者たちはすでに報いを受けているというふうにあります。でこの報いというのは天の父からの報いじゃないんですね。天の父がその街角の人たちを通してあなたを褒めてるんだって、そういうような話じゃない。これは人々からの称賛、まあ、褒めてもらうこと、 あの人は立派な人だと評価されること、つまりそれらは人から与えられる報いです。でこの報いっていうのは天に持っていくことができない、この地上で 滅び去っていく、忘れ去られていく報いですので、その時は嬉しいかもしれないですけれども、そういう評価、死んだ後にも評価されるということはあるかもしれないですけれども、評価はひっくり返ることもあります。天にまで持っていくことできない、そういう人からもらう報い、評価というのはそういうものである、虫が食う、滅びていくものだというふうに、まあ、覚えてください、まあ、そういう報いを受けてしまっている、人々の前で披露することによってそれをその場で受けてしまっているのだと、そうイエス様は言われています。まあ、そのようにですね、私たちも人からの報いを求めて、評価、褒められる、感謝される、そういうことをまあ期待し、それを得てしまったら、そこで得てしまったら、すでに報いを受けていることになってしまう。神様のためにやっていたのに、その場で地上で報いを受けてしまったら、父からいただける報いがなくなってしまう。そうまで、すでに報いを受けてしまっているとまで、イエス様は言っているので。私、これを思うと、イエス様のことを思い出しますね。イエス様はその地上で生きている間、誰からも褒められることなく、いや、最初は慕われてたかもしれないですけども、最後の最後、みんなに捨てられて、感謝どころか、罵倒されて、イエス様はこの世で報いを受けなかったのであります。まあ、戻りますけど、私たちは、まあ、人からそういうふうに褒められるということもありますけれども、自分から自分で自分を自己評価するというのも、誉れを求めるというのも、満足していたりするのも、まあ、それもすでに報いを受けたことになるということを覚えなくてはなりません。あ、いいことした、あ、私はすごい、私いいことしたんだ、そこで自分で評価してしまって心を満たしてたのなら、それも地上で報いを受けてしまっていると思っていいと、いいでありましょう。では神様からの報いというのは一体何なのか。求めてもよい、いや、求めるべき父なる神様からの報いとは何なのかというところが、私たちの知りたいところである。結論から言えば、神様から与えられる報いというのは、一つは天の父なる神様との交わり、神様と関係することができること、さらにそれに加えて復活と永遠の命がいただけるということであります。父なる神様との交わりを持ち、父なる神様を信じ生きる者には、まあ、永遠の命が約束されています。で、復活と永遠の命、それがまあ私たちの大きな報いなのであります。しかしそれらも全て父なる神様との、まあ、交わりがなければ与えられないものです。私たちいいことしたその報酬として永遠の命を与えられるわけではありませんけれども、まず神様との関係がなければ与えられない。しかし私たちはその関係を、父なる神様との関係を自分たちで捨ててしまった、それが罪であります。もう父なる神様なんて、神様なんていなくたって生きていける、一人で生きていけるんだ、そういう私たち心を持って、そういうふうにして生きてきました。で、それはつまり神様との関わりはいらない、交わりを持つことをやめたので、しかしその交わりをもう持つことができなくなった、やめてしまって持つことができなくなった人間のために、イエス様が十字架にかかって死なれました。そしてイエス様を、そのイエス様を十字架に送ったのは父なる神様です。つまり私たち人というのは、勝手に神様から離れ、好き勝手に生き、で罪の奴隷になってしまって、罪から逃れられなくなって、自分や自分の利益ばかりを見つめるものになり、神様を神様とせず、また隣人他者を傷つけるようなものにまでなっていた。そのような人を救うために、そのような私たちを救うために、神様がご自分の方から、その人の救いのために、愛する一人の息子、愛する一人子の命を手放されたのであります。 そのような独り子をお捧げになるほど、なるほどの人に対する愛、そして実際に死んで成し遂げてくださったイエス様の技により、私たちは今父なる神様との交わりを持つことが許されているのだ。で、その許しを信じて神様との関係を再び持って交わりを持ったもの、あ、そのようにしてくださったということを受け止めて、もう一度神様との関係を取り戻して毎週交わっているようなもの、そのものには復活と永遠の命が与えられている。信じて洗礼を受けている者にはそれが与えられている。死を恐れることなく、その死を超えて神様とこの世を共に歩んだ私たちの愛するあの人たちと、また終わりの日にも交わりを持ち続けることができる、そういう報いに預かることができるのであります。長くなりましたが、ここが神様からの最大の、最高の報いなのであります。死の後の復活と永遠の命、これに勝る報いはありません。で、その報いというのは、隠れたところで良いことをすれば神様がそれに応じて与えてくださる、そういうことなのかと思いますけれども、ということではないのであります。で、その報いは、その復活永遠の命は、ただイエス様の犠牲によってであり、私たちの行いに関係なく、全てのものに無償で差し出されているものであります。それを受け取るか受け取らないかは私たちの決断によります。それはつまりイエス様を信じるか信じないかということです。今日イエス様は、イエス様と共に歩み、イエス様を信じている者に向かってこれを語られています。イエス様は、あなたたちは私を信じ、すでに父なる神様の憐れみと愛を受け取っている。それなのに、良い行いや、施しを自分自身の技によってできていると思い、さらにその対価を受けようと人からの誉れを欲しているのではない。あなたが本当に隣人に愛と憐れみを持って施し、良い行いができるのは、それは父からもらった愛と憐れみが元になっている、資本になっているのだよ。それなのに、その父を見ないで人からの誉ればかりを望み、またさらに父との関係を失いそうになっているよと、そうイエス様は私たちに言われているのであります。イエス様は私たちの信仰の歩みにおいて、私たちが父なる神様を見失うことがないように、このように今日指摘してくださっているのであります。天の父である神様からの報いは、見てもらおうとして人の前で行う善行に対しては与えられないと、そう言われています。それはなぜかといえば、人に見てもらおうとしているとき、私たちは神様を忘れてしまっているからです。人の目ばかり、見てもらおうとして施しをするという行為をするからダメなのではなくて、それはそういうことしちゃダメだっていうのではなく、人から見てもらおうと望んでいるとき、その人は神様からの愛も憐れみをも忘れてしまって、神様との関係を無視してしまっているから、もう報いを受けられなくなってしまっているのであります。私たちは施しをするとき、施しするというのは、自分で手に入れたものの中から、自分の財産の中から何かを使ってあげるというふうに考えていると思います。だから自分が施せば施すほど損をするから、その損した分に見合う対価を求めようとするのであります。自分のもんどんどんなくなっているから、何かの形で感謝でもいい、評価でもいい、そのようにして対価を求めていくのであります。しかし私たちは、そもそものところでそういう考えをしていたのならば間違えているのであります。私たちが施しをするのは、自分の財産からでもなく、また自分の善意に基づいてするのでもありません。私たちが施しをするのは、私たちが神様にすでに施されているからなのであります。神様から代え難い恵みを無償でいただいているから、施すことができる。そして日々私たちは神様から恵み、衣食住に至るまで全て、ある意味施されているのであります。私たちが労働しているから神様から 食べ物を与えられたり、住むとこを与えられたり、友人が与えられたりしているのではありません。それは無償で神様は私たちに一人一人に施されている。その無償でいただいているからこそ私たちは施すことができるのである。ですから私たちが隣人に、貧しい人に施しをしたとしても、その施しのために失ったものというのは、そもそも私たちのものではないのであります。神様から施しを受けている、そのように生かされた命、人生の中で得た益というのは、それは全て神様のもの、神様のおかげであり、神様のものといって過言ではないものなのであります。そこから私たちは施すのですから、全部与えられたもの、無償で施されたものを施すのですから、本来私たちはマイナスにはなっていないのであります。なるとしたら神様がマイナスになっているのであります。神様が自分の財産をずっとずっとこう分け与え続けてください。そうであるのならば、私たちは自分自身が損するというわけではないので、私たちは感謝や報い、そういう対価を求めなくてもよいのであります。私たちはもはや対価を欲しているという本性を仮面で隠したり、そういうふうにしながら施すことをしなくてもよいのであります。もう私たちが施しをするとき、見てもらったり認めてもらえたりしなければ割に合わないなどということを思わなくてよくなるのであります。それは全部神様からいただいたものだから、あげるのに私が感謝されるようなことがなくていい、神様が感謝されればいい、そういうふうに思うようになるのだ。なぜならば私たちは究極の大きな報いを私たちはすでにいただいており、そしてまた終わりの日にその報いが本当に実現して私たちに与えられるからであります。最初に与えられた私たちの大きな報い、それは今父なる神様と今交わりを持つことができる、信じることができるようになっている、頼ることができるようになっている、愛を受けている、そのような報いをもう私たちは今与えられています。そしてさらに神様から全てのものが備えられて生かされているということも知ることができています。それがもう大きな一つの報いであります。そしてもう一つ、約束されている報いというのは死を超えての復活と永遠の命であります。それは信じて神様と交わりを持つようになったものに約束されているものです。この大きな報いは私たちが一生涯かけて良い行いを積んでも与えられるような報いではありません。この報いは言葉を変えればもう神様からのプレゼントです。見合った対価も払ってないし、働いてもないのに私たちに与えられたものなのであります。今日イエス様が私たちに施しをしなさいと言われています。その目的は何なのか。それは施しをすることで私たちは神様から与えられているものであったり、神様が私たちに今までしてきてくださったことをその時再確認できるからなのであります。神様からの恵みを再確認できる、重ねて言えば神様との関係を再確認できるのであります。自分の労力や時間を他の人に捧げることができるのは、それはイエス様が自分のために全てを捧げてくださったからだ、そうだったからできたんだということをそこで確認できる。食べ物やお金を分け与えることも、自分に与えられている食べ物やお金は神様からのものであるからなんだ、そうやって確認できる。そのような恵み知ってなければそもそもできないのであります。いつでもそうじゃなきゃ対価を求めてしまうのであります。そうでなく神様に感謝して施しをするとき、本当の施しをしているとき、私たちはそのような神様からいただいているものや恵みをそのときに意識することができるのであります。イエス様はそれらを踏まえて私たちに施しをしなさいということを言われています。私たちはすでに大きな報いを、恵みを与えられたものとして神様の技に感謝しながら、終わりの日に約束されている復活と永遠の命を与えられている報いを楽しみにして施しをしてまいりたいと思います。最後に、施しをするとは貧しい人に、苦しむ人に持っているものをあげることと最初に言いましたけれども、 あげるのは、それはお金や食べ物だけではありません。まあ、時間を割くことも、まあ、自分の労力を用いて何か手伝いすることも、それも施しと言えます。しかし一番大切なことがあります。一番してもらいたい施しということがあります。それは使徒行伝で弟子ペテロが物乞いをしているあの人に言ったことです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペテロは財産も、財産やお金も持っていません。時間もほとんどなかったと思います。そしてしっかりはペテロはイエス様だけを持っているというふうに分かっていた。父なる神様からイエス様をプレゼントされている、イエス様を与えられているということを知っていました。だから彼が唯一持っているもの、まあ、それはイエス様です。そのイエス様を伝えることで、あの貧しい人に伝えることでイエス様を分け与えたので、その時物乞いしてた人どうなったかというと、足が動かなかったのに立ち上がって喜び踊り神様を賛美するようになったのであります。足を動かすことができなかった、彼は足が治ったという奇跡に喜んだだけじゃないと思います。彼は救い主イエス様を知ったことで本当に喜んだんです。これが一番の喜びのある施しだと思います。一番の施し、それはイエス様を私たちが分け与えることであります。つまりイエス様との出会いのためにイエス様を施すということであります。私たちはお金も、まあ、才能も信仰もすごいわけではありません。しかしここにいる一人一人は間違いなくイエス様を持っています。イエス様を知っています。そのイエス様を隣人に伝えていくことがイエス様が一番に求められている施しなのであります。アドベントの季節、今イエス様という史上最高のプレゼントを世に向かって私たちは配ってまいりたいと思います。祈ります。天におられる父なる神様、私たちは行いをするとき、奉仕をするときも、何をするときも報いを受けようと求めてしまう心があります。しかしさらに人からの評価と、また自分の自己評価と、それを求める心があります。認めてもらいたい、感謝されたい、そのような思いを持ってしまうものです。そのような私たち、主はあなたの父がそれをしてくださると言ってくださっています。この世で誰からも感謝されなくても、この世で蔑まれても認められなくても、あなたの父があなたを認めて、あなたに報いを与えるということをイエス様が示してくださっています。私たちが何をしたからでなく、父がもうすでにあなたに大きな報いを与えているということを今日示してくださいました。父が私たちを愛することを知って、また神のことを知って、受け止めて、いつも評価をしてくださっていることを感謝します。さらに今、そのあなたからの恵みを受けて、報いを求めることとして、報いを求める行いではなく、ただただあなたに、あなたから求め、あなたから報いを求める行いをしていくことができますように、すべての誉れと、また感謝と喜びとが天において備えられていることを私に覚えてください。父、あなたが終わりの日に愛する子をよくやったと、終わりの日にそう言われる人こそ、私たちが求め続けることができますように。主に栄光があります。天の父にこそ誉れがあります。この祈りを尊き主イエスキリストの名